この放送は京都三条ラジオカフェから毎月第1火曜の午後2時から30分間、脚本演出出演まで全て京都弁護士会の弁護士が行っております番組でございます。私、久しぶりに登場しました、上田でございます。なぜ私が出てきたのか、まあ、これはちょっと後でお話ししようかなと思います。今日はですね、今までこの、術道と虚像のですね、パーソナリティ、歴代のパーソナリティみんなが揃っております。ちょっと紹介 していきましょうかね。どうしたんですか、
はい、じゃあ、はい、私振ります。
古い順からじゃないですか。
はい、上田先生からご紹介を。
はい、ただいま自己紹介申しました上田でございます、はい、よろしくお願いいたします。現在京都弁護士会の広報委員会の委員長をやらせていただいております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。そして
上田さん何年ですか、メインやったの。
2年半かな。
2年半、
うん、
はい2年半、はい、2年半。先生いくつの時にやってはったんですか。年は聞くな。
この番組7年なんですね。
はい、
うん、ということは7引いたいんですよ。
7を引いたらいい、うん、7引くんですか。
37。
あ、ちょうど今の私ぐらい。
ああそうか、こんなんやったんか僕
はい、じゃあの初代のパーソナリティの上田先生でした。そして2代目パーソナリティは声の渋い豊福先生です。
こんばんは。あ、おはようございます。豊福でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。豊福先生、昼なんで。
はい、あ、はい、なんか全然分かってませんでした、はいはい、
昼ですね。はい、はい、じゃあ、で豊福先生何年されたんですか。
ちょうど2年ですね。ちょうど2年で、27歳から29歳までやらせていただきました
すごいいい声の20代ですね。今は違うんですね。
あ、今は40代ぐらい。
ありがとうございますはい、それではですね、3代目パーソナリティはですね、イケメン若手弁護士の新井先生です。
はい、新井です。イケメンかどうか分かりませんけど。
いや、イケメンです。
そんなこと思ってたんです
よ、はい、
時計はイケてるよね。
いやいや
もうそういう、もう中途半端ないじりやめてください。
いや、イケメンです、はい、新井先生、
はい、私2年やりました。
はい、
はい、去年の4月までやってました。
はい、
で、あとその私の後が宮さんですね。
はい、宮、はい、です。こう言ってんで今日ちょっと興奮してます。
こう言ってんで興奮してる。
こう言ってんで
興奮してるの。はい、
自分こう言ってんやわって興奮してる。
ちょっと、はい、いや、イケメンに囲まれて幸せだなと、うん、京都弁護士会の名だたるイケメンに囲まれてますから。
そうですね、トップ3ですからね。1位から順に今日読んだんでしょ。
そうですよね。
そのラジオのメインはイケメンじゃないとなれない、
ね、なるほど、はい、
実は不分率が、
なるほど、はい、
なんか面白いね、こう聞いた方が面白いない
や、なんか楽しいですね、はい、
いい感じですね。はい、
4人でこう放送するっていうのは初めてですか、うん、今まで。
初めて、
うん、いや、4人、そうやったな。確かこう裁判員ちゃうわ、裁判、なんか模擬裁判の高校生入れた時は4人ぐらい入ったかなと思ったんですけどね。でもこれマックスやね、4人ぐらいやね。
あと札幌のね、先生、弁護士の
方々、ね、うん、面白い名前の先生とかね、
はい、うん、来られた時にもギュギュでやったような、ね、思い出がありますけどね。
メンバー的にももうこれは個々に1対1っていうのはありましたけどね、
はい、
この4人が揃うっていうのもないです。
いや、ないない
ない、もないですね。
ないですね。
この4人の中の3人が一緒になったこともない、
ね、ない、ね、ないですね。
2人はある、
2人はありますね、
うん、ある
はい、私も先生方はみんな一緒に2人ずつ
で。これどの組み合わせもあるんちゃう。
あ、すごい。
4人から2人を
4かける3
割る2かける1、
みんなとみんなと、
あるね、
すごい、
会話してますね、
うん、なるほどなるほどはい、はい、うん、それでですね、上田先生、今日なんで4人集まってるんですか。
はい、そうなんですね、まあ、実はですね、この京都弁護士会が、このラジオカフェからお送りしてきたこの弁護士の術道と虚像なんですが、誠に残念なお話なんですけれども、今月と来月のみの放送となりました。
はい、
それで、まあ、この3月4月はですね、まあ、これまでのパーソナリティ全員でですね、最後優秀の美を飾ろうということで、はい、みんなが集まったということになります。
なるほど、
残念です、
残念です、
はい、
7年ですよ。
7年か。
いやさっきね、放送始まる前にスタッフの方とこうお話をしててですね、
はい、
見ると、まあ、2005年の5月からかな。
2005年、
ね、当時は、ね、
丸8年になるんですか。
丸8年か、終わると7年8年なのかな、
2013年なんで。
そうか、5、うん、8年やね、う
ん、あすごいですね、うん、
いやスタジオもね初めここじゃなかったですよね。
そうそうそうそう、
ね、向こうのね、あっちがあっちが五湖町に面した方のね、
ラジオカフェのね。
そうそうそう、
その時代知らないんですよ。
あ、うん、そんな時代があったんですね、
う
ん、
今よりスタジオもっとちっちゃかったように思いますね、う
ん、まあ、へー、これの半分
半分ぐらいかな。
そうなんや。
いや2人でギリギリ、
あんまり半分狭い言うと怒られちゃう。いやもうあの時はね、もうこうなんやろう、後ろ通るのも通れへんぐらいの。
あ、そうなんですか、うん、
ところでね。
へ
ー、で暑かったな、なんか夏、うん、うん、であのある先生にねお話ししていただくと、はい、もう緊張しまくってね、
はい、
終わったらもうバケツの水かぶったみたいなボットボトになって。
誰ですか。
いやまあまあいいじゃん。面白かったわー言うのに言ってボトボトやった
ね。
そんなこともありましたね。
なんかそのまあ私8年前なんか当然全然何も知らないんですけど、当時のその反響とかってどんな感じでしたか。うん、
反響、
はい、
またシビアなこと聞くね。
いや、いや反響っていうか、うん、なんていうんですか、結構8年前に、うん、その他の回とかでもあんまりこういう試みされてなかったんじゃないのかなっていうのと、うん、結構その先進的なことを京都弁護士会はやってるんじゃないかと思うわけですよ。
そうですね、
はい、
まあ、あのラジオの、ね、番組っていうのは実は京都弁護士会歴史が古くてですね、
はい、
某 AM 局でも昔々に番組やってたことはあるんですね。
あ、そうなんですか。
ただまあその時の番組っていうのは、まあ、ある程度こう決まった内容をお話しするっていうことなんですが、
はい、
このラジオカフェのやっぱ面白いとこは、僕ら弁護士が全部一からやったと、あの中身をね、うん、作るの。
なるほど。
そこはやっぱり一般の放送局ではなかなかそこまでさせてもらえないので、
ここまで自由にはね、うん、させてもらえないですよね。
うん、脚本演出まで全てやっておりますって、まあ、冒頭に言いましたけど、まあ、そういうのがやっぱり面白かったのかなっていうのが一つと、あとまあこのコミュニティ FM、うん、こういうのを利用して、広報やってるっていうのも多分全国では初めて
ですね。そうですよね。うん、うん、その他会の先生、他の弁護士会の先生とかからの反響とかってありました。
うんうん、あのさっきも言った札幌の方がね、
えらい関心持って、
で、札幌、札幌の方でもやり始めたらしいですよ。
あ、始めてるみたいですね、
うんうんうん、それを札幌で始めるにあたって京都を見たいと言ってわざわざ北海道から札幌から来て、
なるほど、
で番組に出演して、
はい、
ノウハウを蓄積して戻ってされてるという、
ね、なるほどです。そうそうそう、なるほど、
ね、だからあの時もね、あれほんま見学だけやと思って来てはったのを、はい、急に出てくださいって言ってその日に言って、で喋ってもらったんですね。
ものすごい急な振り方でしたね、うん、あの時はね、うん、
急にね座席に立ってもらったというか、そうそ
う、見学でスタジオの外に来るだけや言ってたのに入ってください。
なるほどな、すごいですね、うん、結構長いことやってるといろんなことがやっぱありますよね。
うん、当時はこの聴取エリアでしか聞けなかったのが、
はい、
ポッドキャスト、インターネットが発達してポッドキャストで送れるようになってからは、うん、もうそれこそ地球の裏側でも
24
時間聞けるようになったっていうのは、
う
ん、もう時代の、
そうですよね、う
ん、変化を感じますね。
こんな 7,8 年前には予想も何にもしてなかったですよね、
うん、してないしてない。
携帯からでも聞けるんですもんね今。
あ、聞けますね。
スマホなんてなかったもん ね、
当然なかったですよね。ないないないない、不思議やわ、うん、もうそんなん考えたらね、
なんか年寄り見てますね。
いやいや、不思議やわ。
振り返る回ですからね。
そうそうそう、ちょっと解雇的な感じなんですけれども、
なんかいい思い出とか感慨深いなとかってありますか、豊子さん。
あのね、いい思い出いうかね、
はい、
うわこんなことようやったなと思ったのはね、僕はなんか新しいことやりたかったから、新しくて古いんですけどもね、うん、落語やったろうと思って、
はい、
あ
たまたまね、あの落語の才能のあるやつが2人います、
うん、
いまして、うん、1人は脚本家、
はい、
で1人は、落語講座でこう喋るというね、
はい、
なんか、落語の名前も持っておられましたけどね、とある弁護士の方に落語、
はい、
創作落語ね、弁護士落語を、2回か3回やってもらった、
うんうん、
もっとやってくれ言われましたけども、うん、なかなかあれは準備が大変で長続きしませんでしたけども、うん、あれはねもう全速力でやりましたね。
そうそうそう、うん、いやあれね評判良かったんですよ
と思うんですよ、
うん、
僕が聞いてて面白かったですもん。
そうそうそうそう、ラジオカフェのこのね三条ラジオカフェ の番組の交流会みたいなのに行った時に、
うん、
あれは面白いって言っていただいてね、
ね、
うん、あれはぜひやろうよと、うん、
ところがね、めちゃくちゃ大変なんですよ。
いや、あれは大変やと思うわ。ようできた脚本やったんですよね。
そうそうそう、う
ん。まず創作するの大変ですもんね。
そうね。うん。なんかね、熊さん、ハッツァンの世界でしたけどね。うん、まあ、江戸落語みたいにやりましたけども。
はいはい、
あれをね、二人で掛け合ってね。
へぇ、
うん、やりました。
やりました。
すごいですね。本当に。
なかなかあれは、すごかったですよ、うん。うん。素人とは思えない。
なるほど。
素人でしたけどね。
素人です。
うん、その弁護士の先生なんですよね。
う
ん、
そうです。
結構本当多芸多彩な方が多いですね、う
ん、あ、これは何ぼでもいますやん、うん、ここぐるっと見渡しても4人ともいろいろねできそうな方ばっかりじゃないですか。なんかただもんやないものが ね、 ね、
何ができ
るか。その振りは何ですか先生。
いやいや、もうやめときましょうか、はいはい、差し支えることは、は
い、え、そのでですね、そうか、なんかこの8年で、うん、京都弁護士会のその人数とかもすごく増えたんじゃないですか。
そう
ね、いや本当にな
んで、
いや、なん、ちょっと気になった、気になったんですけど、
じゃあそういう数字的なことは初めに解いてほしかったな。
そうそうそう、いや、うん、始めた当初は何人で今何人ですって言えればね。
先生、それはじゃあ次回に持ち越しということで。
そうですね、それはもう秘蔵の。
そうですね、
秘蔵じゃないけど。
あ、これだから 生放送感が出てますよね、うん、思いつきで喋ってるみたいな。
どうしたん、皆さんどうしたん。
いや、ちょっと楽しいなと思って、はい、
興奮して
ちゃんと寝てる。
ちゃんと寝てます。
寝てますか。
寝るの大好きなんで、うん、はい、大丈夫です。
そうやね、人数でもすごいな、8年間で考えたらすごい増えてるよね。
多分そうなんじゃないかな。
いや、おそらくね、はい、僕の 入会とね、現在と比べたら、うん、入会した時400人足らんかったぐらい、
うん、
それが7年前だから、
はい、
で今が600人達しようとしてるから
、ね、1.5 倍、いや、もう600人超えてます。
1.5 倍じゃないですか、
うん、すごいな、人口 1.5 倍増えてないですからね、この7年間。
すごいね、
うん、お前やな、
うん、そうですよ、うん、
面白い。
いや本当に、だから、うん、別に人口像と弁護士像は比例してないんですよ、うん、弁護士像の方がえらい勢いで、だから本当に身近になってるはずなんですよ。私が言いたいことは何かというと、うん、弁護士がこの8年間の間で身近な存在になってるはずなんですよ、うん、人口の増える勢いよりも弁護士が増える勢いの方が圧倒的なんで、多分、
うん、
違います。
身近な存在になるために合格者が増えた結果、京都弁護士会の会も増えたと。
あ、そうですね。
だからどうして増えたのかというと、身近な存在になるべく、
うん、
司法業界が、司法界が動いてると、
うん、みたいな。そうですよね。
その一助となるべく僕らが番組を引き続きやってきたと。
なるほど、う
ん、なんかまとめ出してます。
美しい、さすがイケメン。イケメン
は違う。そんなこと思っとったのね、
はい、
いやいやいやいや、
じゃあちょっとそろそろ1曲いきます。
はい、
なんか早いですね、本当に。
まだでも、まだ12分ですよ、13分。
いや、まだでも、
そろそろ。1回じゃあ、とりあえず行きましょうか。
はい。まあ、今日と、あと、残すところの放送が2回ということで、まあ、終わるということで、うん、終わりに引っ掛けて、
はい、
私が大好きな、ハッピーエンドの曲をかけさせてください。
若い人知ってますか？
若いですよ。
みんな若いね。
みんな若いですよ。うん、まあ、でもハッピーエンドの曲って、うん、結構どこかしらで流れてるから。
メンバーは誰なんでしたっけ。
ね、メンバーがね、松本隆さん、細野晴臣さん、大滝英一さん、鈴木茂さんかな。
なんかすごいね、
う
ん、
いや、これすごいでしょ、本当に
この方々が一緒にやってたっていうのがすごいよね。
今年収合わせてどんだけやねん。
いや、すごい財産がね、財産とか言っちゃダメですけど、相続大変そうですよ、この人たち。
ちょっと受けたいね。
本当に、いや、この人たちの相続事件受けたらえらいことになりますよ。す
ごい
よ。
でも相続税もすごいやろね。
そうやわ。でも意外となんかレコードとかいっぱい買うから、うん、残ってないかもしれないけど、でもレコードが残ってるのか、すごい財産の。
相続って何や、殺したらあかんで。
すいません、ちょっと、
まだ全然ご健在ですからね。
そうですね、皆さんお元気ですけど、うん、そういうことで、はい、ハッピーエンドの風を集めて。はい、ハッピーエンドの風を集めてをお聞きいただきました。ありがとうございます。すごいなんか古いけど新しい曲ですよね。
そうね、
これはすごい名曲かなと。
これ歌ってたの誰、これ
歌ってるの。でも、え、晴臣さんとかなんですか。大滝英一さんとかか。
今のは細野晴臣の声かな
ぽいですよね、うん、と私も思うんですけど。、
うん、
いや、すごいわ、かっこいいわ
ね、
うん、本当に
いいね、
本当に、はい、はい、で、後半なんですけれども、 8年丸8年やってきたわけですけれども、この8年でその上田先生からご覧になって、
はい、
こうどん、まあ、弁護士っていう立場からっていうふうにちょっと限定させていただくとして、
うん、
そのどんな変化があった8年かなっていうふうにお考えですか。ちょっと難しい。
それは何、僕がじゃなくて、
いや弁護士業界がじゃあ8年間で、
あ業界で、
はい、法律の変化とかもあるじゃないですか。別に業界っていうか、
上田先生今何年目ですか。
僕10年で、ね、11年目、
ちょうど弁護士になってで 1,2 年目ぐらいの頃がこの番組当初で、だからこの番組と上田先生の弁護士人生っていうのはほぼ同じに
パラレルな感じですよね。
そうやね、
うん、
そうやね、まあそれは言い出したらいっぱいあるけど、やっぱり一つはいろんな法律がこの10年間ものすごく変わったよね、
うん
うん、まあ今ね最近は民法を最後ね、あの、
はい、
120年ぶりに変えましょうって話がまあ最近もニュース出てましたけど
ね、本当に、
まあ、あれはある意味総仕上げというか、
はい、
まあ、その前にいろんな法律が変わりね、
はい、
でまた新しい制度もすごいできた、
ね、そうです
ね、刑事事件の分野でもやっぱりね被害者の参加の制度だとか、はい、そんなもこの間かな、
裁判員もそうですね、
裁判員もそうですね、
うん、だからそのなんだろう、
会社法とかね、
うん、勉強せなあかんことがすっごい増えたよね、
あの頼むから法律変えんといてって心から思うから
ね
、うん、
ねえ、
うん、さ民法とか結構ね、大改正とか言われてる、
あのね、法律変わるのはまあまあなんかこう当たりつくじゃないですか。せやけど新しい制度ができるとなったらなかなかこれ追いつくのが難しくて、もう大変ですよね。
も
うそれはこの10年間すごく思う。
で、
まあ変な話、10年前に持ってた知識がじゃあ今そのまま使えるかって使えない場面もいっぱいあるからね、
はい、
うん、これはなかなか大変ですよ。
これでも僕今6年目で、
うん、
で一つまあ新しい制度っていうところを思うときに、なんか若手ってなかなかベテランの先生に勝てないところがまああって経験でもね、でも新しい制度ができてそこに若手が切り込んでいくと、
そうですね、
その結構先人というかね、あの先に行った人のメリットみたいなのがあって、
ありますよね、
だから若手だからこそまあいろいろまだまだ知識が新しかったりしてそこに突っ込んでいくと第一人者とは言わんけれども自分の強みを作れるなというのは感じ
て、本当そうですね。
で僕で言うと被害者参加制度がちょうどできて、
はい、
で初めて、
はい、
みんなこう右往左往してる中でやったので、
うん、
あの自分の強みには一つできたかなと思いますね。
なるほどね。いやそうそうそうそうなんですよ。だから、うん、ベテランとのその差がね、
うんうん、
この分野に関してはあんまりないんですよね。
なるほど、
ね、みんな用意どんですからね。
新しい制度は特にそうですよね。
そうそうそう、うん、でまあ、京都なんかは特にねそういうののこう、うん、取り組みを一生懸命やってる方の会ですよね、はい、いろんな分野でね、うん、だからすごく勉強になるし、まあね、
うん、
ちょっとやっぱ打つかなあかんなと思って焦りますよね、そういう意味ではね、
うん、ってことはやっぱりますますその普通に弁護士だって勉強しなきゃいけないし、うん、知らないこともいっぱいあるんだから、うん、ますますその新しい法律とかってあの一般の普通の市民の方々は当然ご存じないわけですよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
だからそういうことも含めて本当勉強しないと相談にも答えられないしっていうような状況になってきてますよね。
まあさすがに間違ったことを言うのはまあこれは論外としてもね、
はい、
なんかこういう制度があったのにちゃんとこう案内できなかったっていうのではちょっとやっぱりまずいですよね。
そうですね、まあ、だからいっぱい結構研修とか充実してるじゃないですか。
あるある、
ああいうのとかもなんかやっぱすごいこうなんていうんですかね、弁護士会でこういう研修しますよってアナウンスあるじゃないですか、うんうん、あんな見てるだけでも
いや数増えましたよ、もう次から次からね、
うん、本当に
研修ごとが、
うん、そうね、
特にこの3月多くないですか、なんか
多いです、あの入ってくるからですよ新人さんが、
あそっかそっか、新、まあ、新人向けってのは一つあるよね、うん、
はい、
うん、そっかそっか、
そうそうそう、うん、で結局ねそのみんながいろいろ勉強してほしい人としたい人の需要と供給がマッチするのが春先というか、うん、
なるほどね、
うん、うん、確かに多いですよね、うん、
いや研修会やったらね、まあ、若い先生方来るのは、まあ、当たり前か当然なんかもしれないけど、うん、あの年配の先生方も熱心に来てますよね、
うん、来られてます、
うん、ね、ああいうの見てるとやっぱり負けてられんなと思いますよね、
本当になんかすごく謙虚に、うん、あの質問とかされたりしますよね、
そうそうそう、
年配の先生、
20年30年選手の先生がね、
うん、
若い先生の講師にね、ここはどうなんですかって、
そうですよ、
あれ結構質問された方が緊張するけどね
でこの人年配やけど誰やろうと思ったらね、やめ犬の先生やったりやめ班やったりするでしょ、ますます緊張しますよね
いや、そうそう
そう、ね、
そんなに向上心がね、
すごいですよね。
実るほど頭を垂れるですよ。
いや、素晴らしいですね、うん、本当にもうね、で、はい、でなんかあの新井先生がパーソナリティされてる時に、うん、女性弁護士特集っていうのもやって、うん、やね、私がその時初めてここに来させてもらったんですけど、
新井先生そんなんやったん？
やりましたよ。
ええー、な、
それはもう女性も弁護士業界で活躍してるというね、う
ん、なるほど、
あのそれを告知したくて、
はい、
はい、やりました ね、
ね、なんかだから女性の数もすごく増えたっていう感じで、うん、
そうですね、まあ、その女性特集の前の月に鉄道特集をやってるっていうね。
そう
僕ね、
意味わからんな、
これはすごいですね。
ついていけた？
僕ね、東洋区先生と、堀さん、堀先生 と僕で会った時の、うん、プロ野球の順位予想だった。
いや、パリーグの順位予想とか、ね、なんかね、隙間なことやったよね。
あの回好きですね。
え、そう当たったんですか？
いや、も
う
それ、
あの検証してないという人いう、うん、
そうなんだ。
1年後お楽しみにって言ってお別れして、そのまま
なんかものすごい中途半端やったね。
やりっぱなしだったんですね。
はい、はい、
面白かったな。
いや、でも野球好き結構多いんじゃないですか？そうでもないのかな。
あ、いますよ。うん、
ね、
私の一番好きなのがね、私の嫁さんがね、野球のことは何でも知ってるんです、
うん、
でね、このね、おにゃおにゃおにゃ言ってたから、なおいどうしたんや言ったら、起きたら、今上原に説教してたとか、ああそうか、でまたね、
はい、
なんかしばらく経って、はあ、なんか、うっ、どないしたんや、いや、ダルビッシュに変化球の名前投げ方教えてたんや、うん、そんなやつですけどね、うん、
それすごい奥さんですね。
なんかおかしいでしょ。今もね、WBC の代表が強くないからね、もう怒り心頭ですわ。もう
ちょっとね、はい、あの時事ネタですけど、時事ネタなんかな、安倍晋之助が出れへんかもとか言ってますもんね。
ね、
うん、
なんで？
あの怪我で、
はい、
なんかね、足痛いかな。
イチローって出ないの今度？
出ないです、出ないです。
なんで、はい、これは日本に帰ってきたじゃん。
大リーガー全然出ないです。
大リーガーは全然出ないですよ。ダルビッシュも出ないし、
ダメなんでたら。
いや、あれね、多分なんかここで使ったらあかんってチームから怒られるんですか？
なんかチームとの兼ね合いなんでしょうな、う
ん、でね、なんかね、ものすごいやっぱり詳細に報告せなあかんらしいのよ。
こんなことしたよって、
う
ん、
そうそう
そう。権利義務の考え方がアメリカ人の方が明確やから、うん、お前はうちのチームが権利を持ってんやと、あなたの体はみたいな、そういうノリですよね。
アメリカ代表なんてメジャーリーガーがあんまりいないから、うん、言うほどあれでしょ、大選手出てこないですよね。
そうそうそうそう、
本当は見たいですけどね、もう天下の唇るようなアメリカのすんげえ野球対、うん、で日本が負けたって別にそれはいいんですよ。
いい、全然いい、
うん、そういうの見たかったなと思うんですね、うん、
まさにトップのね、すごいトレベルのやつを見たいです、ね、
ちょっと話がそれで来た
い
な
気がします。いろんなところに及びますな。
なんかおっさんの集団かみたいな。
あ、ごめんなさいね。
なってますけど、いや本当ね、なんかそんなこともありつつ、なんか弁護士の先生も結構そのインドア派かと思いきやそうでもないですよね、
うん、いや、もうなんかいろんな運動をやって
るね。ただしここにいる人は結構インドアな人が多い気もするけどね、
うん、ここの4人はそうかな。
そうかな、う
ん、上田先生そうですか？
え、僕そうですよ。
上田先生なんかいろいろ行ったりどっか行ったりするじゃないですか。
どっか行く、何それ。もうちょっと絞った話。
先生、でもあの、走ってはりましたよね。
走ってはりましたよねって、なんか過去形になってるけど、
あれ、いや最近お話、うん、
また春になったら復活しますよ。
あ、本当ですか。
まあ、今は休んでる
って、休んですよ。そうそうそう、冬季はちょっと
ねなんか最近だから弁護士会にもマラソンとかが、
そうそうそう、すごいよね。100キロマラソン出たりとか
ね。
え、100キロ走ったの誰やったっけ？
あれ、金井君とか、
大浜君もやった
。大浜君
もやった。
走れそうなメンバーばっかりですけどね。かなりのスピードだと
聞いてます。いや、早いらしいですよ、う
ん、キロ4分とか5分、まあ5分、
うん、キロ4分はないちゃう。え、キロ4分そんなもんか。
そんなもんですよ。
マラソンに一つも興味がないんです
よ。新井先生本当にインドア派ですよね。
走るの全然興味
ない、ね、
いや僕もそうやで。
何分切ったとかみんなこう喋るじゃないですか。
はい、
おーって感じですね。
あ、そっか。なんかかなりね、いろんな先生いらっしゃいますよね。本当に
サッカー部もあるし、
サッカー部もあるし、
ね、バドミントン部もあるし、
あるし、
卓球部最近やってないね。
いや、卓球部やってると思います。
地下でやってんちゃいます。
はい、地下で。
バドミントンがあんまりあるのかな。
バドミントンもやってます。
やってる、やってるんですか、
はい、
いや僕バドミントン部です。
あ、そうですか、
はい、本当にいろんなことをされてますよね。スキー部とかないですね。
ないな、
スキーは聞かへんな。テニスのね、やっぱりあの小月先生とかね、
はい、
すごいね、
とても強くてらっしゃるという、う
ん、なんかあれ放送の大会があるんですよね。
あるんです、
放送テニス大会、法律家のね、テニス大会、結構トップの方
で。あ、そうそうそう、なんかいっぱいトロフィーとか事務所に置いてあるんですよ、うんうん、
小月先生年齢不詳ですよね。実はめっちゃ高い年齢やという気が あんま言わん方がいいのかな。その
いない人のこと、
はい、リスナーからすると小月先生出てて
誰やん。いやいや、だからまあいろんなスポーツマンも多いという。
そうそう、それはそうですね。
たまたまこの4人かなりインドア派です。
誰もスポーツね、
すごいです。逆にすごいですね。まあ私若干体鍛えるのは好きですけどね。
何あんの？
加圧トレーニング、トレーニングでウエイトとか加圧とか、はい、は好きですけどね。いや、なんかあった時に一つも広がらんの。いや、なんかあった時に何が起こるか分かんないそのと思って体を鍛えてるんですよ。
逃げなあかん時とか、
逃げなあかんとか、震災が起こった時に、なんか
それモチベーションのある？
もうよう分からんな。
あ、そういや、これインドは早いからやと思います
よ。あ、そうかな。
そう。うん、いや、なんかまあこうね、引き締まった自分が好きとか言うんやったらなんかやけど、その何かあった時に困った
み
た
いな。有事に備えて、
有事に備えて、僕はちょっとハードディスクの中身整理しとかなあかんなとか、そういうことは考えるけどね。
それはしてください。
はいはいはい。
どんな有事自分が残されてる人たち
が
見てみるときにね。
そうね、うん、それはきれいにしとかなあかんな。
パスワードかけてるから
、パスワードかけて、なんかそういうソフトあるらしいな。
あのパスワード解くやつでしょ。
なんか知らんけどね、さーっと消えてしまうという。
ああそうなんだ。
はい。
あ、
一瞬で
なんかね、
それでももう息絶えるその時に それを消す何かボタンを押すわけです
か。いや、それはようできてるんですよ。でね、あのダイイングメッセージ残しておいて、私が亡くなった時にこれ入れてくださいと入力を促すでしょ。その通りにしたらそれが消えると。
なるほど。
そういうねソフトがあるらしいですね。
すごいね。
え、なんか遺言とか書いとけばいいんじゃないですか。
遺言も、あ、そう、そこに書いとくわけよ、ね、うん、そうそう、万が一の時に備えてね。
じゃあその交渉入力まで言うの
か。あ、そうそうそう、私のパソコンに入ってこのフォルダのこれを開けてくださいお願いしますと。
でもそれ操作してるとは何のことか分からないですよね。
分からない。
操作した
ら分かったらいかんのです。分からんようになっとるわけですね。
そっか、すごいですね、う
ん、すごいね。そんなソフトがあるの。
ありますね。
すごいな、う
ん、いや、なんかまあ話がそれにそれたんですけれども、あのまだまだあとラストですね、
うん、
はい、あの次回がラストになります。京都弁護士会がお送りしました弁護士の実像と虚像、本当の意味でのお別れの時間が近づいてまいりました。番組では放送と連動したブログもやっていますので、三条ラジオカフェホームページの番組紹介ページをご覧ください。最後に京都弁護士会からのお知らせです。京都弁護士会では随時法律相談を実施しています。困ったことが起きた、でも弁護士を知らないという方でも大丈夫です。いろんな弁護士があなたをお待ちしております。京都弁護士会にお電話してきてください。電話番号は 075-231-2378 です。それではまた来月。